廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。2週にわたって松浦内科院の松浦渉先生に低血圧についてお話を伺っております。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は低血圧とはどのようなものなのか、症状、原因、低血圧の時の過ごし方や注意点などについて伺いました。今週はまずは低血圧になりやすい人の特徴などを教えてください。
低血圧をきたす原因は多岐にわたりますが、低血圧を起こしやすい方としては、もともと高血圧、心臓病、腎臓病などで過療中の方が熱中症であったり風邪をひいたり、特に急性胃腸炎などで急に食べれなくなったり下痢をしたりしますと、いつもの薬が普段より効きすぎて低血圧になることがあります。また高かったり低かったりと血圧を正常に保てない場合は、自律神経の乱れが原因の場合があります。自律神経には緊張時や興奮時に働く交感神経と、リラックス時に働く副交感神経があり、互いにバランスを取りながら体の状態を保ち、一日一日のリズムを整えています。食事を抜いたり、逆に食べ過ぎやアルコールやカフェインの取り過ぎ、夜更かしなどの生活習慣の乱れは自律神経の乱れにつながり、起立性低血圧などの原因になります。年齢的には更年期の方は自律神経が乱れやすく、また動脈硬化が強い方や高齢者は一般的には自律神経の働きが弱く、食後起立時に血圧低下しやすくなります。
病院を受診すべき目安はありますか？
繰り返し症状があって家庭血圧計で上が100以下であれば、検査のため受診を考えてください。
治療は何かあるのでしょうか？またどのような治療でしょうか？
低血圧の成り立ちによって治療は異なります。例えば貧血が低血圧の原因であれば、貧血を起こす原因を調べ、適切な貧血に対する治療が必要になり、脱水が低血圧の原因であれば、脱水を起こす原因を調べて脱水に対する治療をしていく必要があります。食事や飲水が十分であっても、ホルモンの異常から脱水症状をきたし血圧が下がる場合もありえます。自律神経の乱れが起立性低血圧の原因であれば、生活習慣の是正そのものが治療につながります。規則正しい食事や睡眠時間、朝の起床時間などある程度時間を揃え、生活のリズムを整えていくことが良いでしょう。以上話させていただいた低血圧のほとんどが原因に対する治療は必要ではあるけれども、一般的には血圧を上げるようないわゆる昇圧剤を使うことはありません。原因に対する治療をすることで血圧が二次的に回復するのを待つという考えになります。例外的には心筋梗塞や大動脈破裂などの心血管系の病気を発症した場合や消化管出血の場合ですが、これらの疾患は生命に関わる緊急治療を要すため、緊急の現場で正常血圧に保つための血圧を上げる薬を使いながら、原疾患に対する治療につなげていくこととなります。
最後にラジオをお聞きのリスナーの方へメッセージをお願いします。
症状のない時から普段の自分の血圧や脈を確認したり、普段の自分の体重などを知っていくことが大切になります。特定健診などの健診を受けることもお勧めいたします。
2週にわたって松浦内科院の松浦渉先生に低血圧についてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。